このポッドキャストロッキンチェアは21歳のジンと23歳のケイチが音楽と世の中について思うことを語っていく楽屋トーク番組です。
はい、そうです。どうもね、今日もね、
はい、
よろしくお願いしますよ、ジン君と言いたいところなんですけれども、
今日もね言いたいところなんですけれども言わないとね
なんかあの俺のなんかあの言い回し集の一つだよね、結構ね、なんかと自分では思うんですけれども、まあそれ置いといて、あの今日はですね、あの
確かに
またしてもですね、あのゲストの方に来ていただきましたので、あの軽く、はい、ご紹介したいと思います。はい、今回のゲストの中島紀夫さんなんですけれども、あ、じゃあ紀夫さんどうぞ。はい、
皆さん初めましての人が多分多いと思うんですけど、うん、中島紀夫と言います。まあジン君とかケイチ君とは結構、うんうん、まあちょっと、まあ、結構前って言っていいのかな、まあ知り合ってで友達でって感じで、
うん、
でちょっと今回は喋らせていただけるということで来ました。よろしくお願いします。
いやー、ありがとうございます。
ありがとうございます。来ていただいて嬉しい。
なんかこういうのに来てくれてした来てくれた方史上一番なんか自己紹介うまかった気がしますね。なんかね今
なんか何も言ってないけど、
うん、あ、まあ、ちょっと軽くですね、あの紀夫さんがどういう方かっていうのを説明してみたいと思います。はい、てかまああの、はい、ホームページとかに書いてあることなんですけども、熊本県出身、東京都在住で、インディーロックの多重録音家、シンガーソングライターの中島紀夫さんですね。作詞作曲からアレンジ、すべての楽器の演奏から録音、ミキシングまでを単独で行うソロ音楽家、さまざまなバンドにても多方面に活動という方で、ね、喫緊では割とあの、うん、僕と紀夫さんとあの半田さんの、あのソロの曲を
ね
あのバンドで僕も一緒に演奏させてもらうというとても貴重な機会をいただいたんですけれどもね、っていうそんな方ですね。
半田くん、まあよくあのこの番組にあの来ている半田正幸くんっていうのがまあ共通の友達なんですよね。なんでもともと半田くんと仲良くて、まあケイチくん、まあ前一回地球やってところでライブした時、
うん、
ね、ケイチ君と俺と半田君でやった後にポッドキャストこれ一回通らせてもらって、
あ、そうですよね。
で、まあ、その時もちょっとね、ね、喋ったんだけど、
はいはいはい、
あのまあな、すいません、すごい僕フランクに喋っちゃうんですけど、あのケイチ君とかジン君はまあ変な話だけど結構年が下なので、俺結構もう普通にタメ語で喋っちゃうんですけど、まあ、聞いてる人はそういう関係性なので
なんかそんな
あのね、いやいや、いや、あるのよ、あるの、なんだこういうのって。
本当ですか。
ケイチジンファンは、いや、ケイチジンファンが聞いた時になんだこの慣れ慣れしい人ってなるわけよそうそうそうそう、だから一応言っとかないといけないわけ
よ。なるほど、なるほど、まあ確かに確かに、
そうそうそう、
うん、関係性って世界に伝わりにくいもんですからね、なんかこう、
そうそうそうそう、
それはそうですね、
そうそう、うん、まあだからもともと半田君っていうのがまあ僕の、うん、まあ本当親友みたいな友達で、
うんうんうん、
でそこでなんかまあ前も言ったんですけど、面白い高校生の子がいるんだっつって熊本のサニーブルーってお店で声をね張り上げてこう歌っている制服姿のケイチ君を俺は画像かなんかで見て、
はいはいはい、
そこで あこんな子がいるんだみたいなことを最初知ったのが、あれもう何年前なんだろうね、
あれ2017年とかなんで、もう5年6年前ですよね、うん、
そうだよね。だから、うん、まあ、一応存在はその時から知ってて、まあたまになんかクラフトロックとかかな、なんかイベントで、ね、
東京
ちょっとあったりとか、うんうん、そうそうそう。でジン君は一応なんか、うんうん、その半田君またつながりでなんか紹介してもらって、なんか一緒にサーフィン行ったりとか、もう熊本って九州で遊んでた友達っていう感じかな、
うんうんうん、そうですね、
そうそうそうというような関係性の3人です。
だってあの紀夫さん、あの俺の宮崎の家にも泊まりに来てるっすもんね
来てた来てた、
そうか俺でさえ行ったことないのに、
陣の家さ、そうまだケイチさえ
行ったことないの
宮崎の家来てないのにもう紀夫さん来てるからね、
そう、 そうだね、結構あのグダグダすね過ごさせてもらいましたから、高森も行ったしね両方行ったからね、
いやそうっすね、
そうそうそうそう、
そうなんだ。
いや本当にいい思い出、半田さんと紀夫さんと、うん、あの3人でサーフィンして、 で、あの、うん、その後にあの小倉のねチキン南蛮こう一緒食って
食ってね、
あの、うん、なんかこうコンギターとか弾きながらなんか夜グダグダしたっていうね。
うわ
そうなんかね、
楽しそう。
海沿いのおしゃれなハンバーガー屋とか行ったよね。
え行きました。
これはね、うん、動画撮ってるから。
えなんかジム上げてたよね。上げてたよ、
うんうん、上げてたよ。そうそう、半田くんの行きつけのね。
そうそう、そういうのそういうの大抵半田さんがやっぱそういうのお店いっぱい知っていますよね、本当に。
そうそうそう、行った行った、
おしゃれなカフェとか、
うん
うん、
そうね、なんかそういうところで遊んだよね。
で、あの海のそばでなんかあのちょっとキヨさんスケボーにあの目覚めかけてたっすよね。
そうそう、あのあれはなんかジンくん、そう目覚めかけてたんだよね。目覚めなかったんだけど。
何じゃそれ。
あのケイチくん、あそうケイチくんね、ジンくんスケーターじゃん。
うんうん、
それ半田くんも一時期からすげえハマっててさ。
うんうんうん、
でなんか俺はなんか本当二十歳ぐらいの時にちょっと遊びで滑ってたくらいだったんだけど。
うんうん、
なんかちょっとやってみたら面白くてね、うん、なんかこう撮ってもらったよね動画をね。
そうそうそう
そうそう、こけそうになりながらやったら、
うん、
そうですね。まあちょっと一回、何俺がなんか仕切るみたいでちょっと気持ち悪いんだけど、あのいつもさあの2人1週間のやつやってるじゃん。それに
キヨさん喋るのうまいな。なんかキヨさんに進めてもらいたいぐらいですよね、普通にマジで。
いや、いや、違う違う、多分でも俺ダメなんだよ。2人はなんか素で喋ってる感じが楽屋トーク番組じゃん。
あ、まあそうですね。
そう、なんかそれが多分いいのに、俺が入っちゃうとなんか深夜ラジオっぽくなっちゃうっていうか。
あ
そうそう、俺そういうもんばっか聞いてる
から。いや、深夜ラジオの感じもちょっと憧れますけどね。最近僕もよく聞くんで、なんか最近とじゃないけど、なんかオードリーのやつとかあのちゃんのやつとか、
あ
めっちゃおもれ、そうそうそう、星野源とか、うん、
ね、オールナイト楽しいよ、ね。
オールナイト楽しいですね。なんかあの
そうそうそう、
プロデューサーみたいなのと笑いやってる感じとか、
そうそうそ
う、うわ深夜ラジオ聞いてんなって感じして、うん、
そうなんかああいうのね、影響が出ちゃってちょっと、
うん、
まあまあまあいいか。2人の感じでいこう。
そうっすね、まあじゃあ一旦じゃあそうおっしゃるのであればって感じで、うん
うん、
どうですかジン君。
そうっすね、今週1週間っていう、いやでもちょっともう 2,3 週間ぐらいなんかまとめて、
そうだよね、
話しちゃうと、
前回結構前だったもんね撮ったの。
そうっすね、多分撮ったのが前回がね、もう6月の最初の方とか。
あ、そう、ハールさんが最初に来た時だよね。だから
うん、
5月の終わりかもしれん、下手すりゃって感じ、うん、
あそうなんだ。
でやっぱ一番あのやっぱデンマークならではだなって経験したのが、あのコペンハーゲンオープンっていうのスケータースケートのイベントがコペンハーゲンで毎年あってて、
ほいほい、
あのもう本当にそれはもう世界中のもうトッププロたちがあの一堂にこうコペンハーゲンに集まって、なんか、
うんうんうん、
あのコペンハーゲンのもうストリートのスポットで今日はここでイベントやりますっつって、なんか、
うんうん、
あの DJ とかなんかこうめっちゃ来て、なんかスケーターたちがトップスケーターたちが滑るのをこうコペンハーゲンのスケーターキッズがみんな見守るっていうスケートイベントがあって。
はいはいはい、
本当にマジであのいつも動画で見てるようなプロのスケーターたちが本当に目の前で滑ってたから、う
ん、
マジでテンション上がったなっていう。
もういいじゃん、
素晴らしいね、うん、
そう5日間ぐらいのイベントなんだけども、その5日間なんかそのコペンハーゲンの自体がなんかもうスケートの街と化してね、なんか至る所でこうデッキ持ってこう歩いとるやつがいっぱいおるみたいな、めちゃくちゃなんかこう熱かったな。なんかその雰囲気自体がね、もうなんかスケートの日だぜみたいな感じで。
へえ、
うん、
暑いっすな、それは人的にも暑いだろうし。
いやなんか本当にね、うん、うん、みんなでこうやってこうなんかこうね、一つのカルチャーをこうシェアしてんだなみたいな、 ちょっとこう集団に属してるなみたいな心地よさもねありつつね、なんか
はいはいはいはい、
うん、なんとなくそれがありつつ、まあ日々このスメンホルムっていうねエコビリッジで、
うん、
あの農作業をしとるね実はマジかよって感じだけど、
いやいやいやいや、あんなに嫌がっていたジンがって感じですけども、まあ置いといて、
いや本当だよね、うん、マジで、うん、
いやなんか前回の放送で喋ってたよね、パーマカルチャーの話とか知ってなかったっけ。
あ、なんかちょっとした気はしますね。
そういうことやってんだね。
うんうん、
うん、まあそんなこと言いながら、まあ今日は結局もう一日中朝から草抜きみたいなね、
はいはい、
感じで、うん、ちょっとなんかまあそろそろここも飽きてきたなっていう感じかな。ちょっと
早ない？一月ぐらい。
いや早いよね。
早すぎでしょ。
本当に。
うん。
一月ぐらいしか経ってないのに、なんか、なんかまあここで得られるもんは得れたかなというね。
ああ。
そういう感覚。
じゃあジンってマジでさ、あどうぞ。
うん。
どうぞどうぞ。
これなんか一切さ、なんかそのどっか一つの家にこう定住したいっていうかさ、長く住んでこう、うん、生活を築きたいみたいな欲はあんまないんだ本当に。
いや俺ねあんまないみたいやね今のところ。
今のところ、ああ、
なんか今日草抜きしながら、うん、なんかまあ結構みんなとこう喋ってたりするんだけど、まあ、たまに、まあ、一人でこう黙々と作業する時とかもあって、その時に、うん、俺これデンマークでの旅が一旦終わったら一回日本帰ってちょっとあの準備して、こうもう世界中のもう行きたいサーフスポットを巡るサーフトリップに行きたいなっていうのをね思った。
めちゃくちゃいいよ。
いやもうなんか、うんうん、めちゃくちゃいいし、ちゃんと行動してるからゆえの結論って感じもすごいするしね。口だけで言ってないっていうかさ、なんか、うんうんうん、いつか行きたいなみたいなレベルじゃないっていうのがやっぱもうジンの説得力になってるよね。
いやいやいや
いやマジで俺がの言い過ぎたいなとか言うのとまた全然違うっていうかさ、うん、
なんかさ、さっきケイチ君がさ、
はい、
なんか一箇所にとどまりたい欲ないのって言ってたけど、ケイチ君は逆にあるってこと？
あ、僕結構今なんか今ちょうどだからそういう感じで、まあ、人と暮らしててこうとどまってるんですけど、
うん、
やっぱ結構こ、はいはいはいはい、かなり心地いいですもんね。このまあ、なんかレコード集めるのとか普通に好きだし、まあ、いろいろ問題はありつつも、問題つかなんかまあもうちょっとどうにかならんかなっていう、まあ仕事のこととかありつつも、でもなんかもう満ち足りてる感じすごいあるんで、
なるほど、
まあもちろん海外に行きたいですけど、でもなんかそれは映画を見るみたいな意味での海外に行きたいだって、なんかなんかその人的なそういう流浪の旅に出たい感はあんまりないっていうか、まあまあ年を取ってきたってのもあるかもしれないですけど、
定位
置
がね、
うん、そうですそうですね、
定位置があって動くのがちょっと好きなんだろうね。
そうですね、だからホームベースがやっぱいる感じがするのでタイプだと思うんで、
はいはいはい、
うん、
なるほどな、そうそう、おもろいなと思って違うんだね、うん、
違いますよね、
面白いね、
こう考えるとね、うん、
うんうんうん、いやなんか、
なんか
そうなんだわ、
うん、どう、
いやそうなんだなってなんか改めて気づいた、
うん
うん、
なんか一回一箇所にとどまっちゃうとなんか抜けれんくなるっていうのも多分あるから。
そうですよね、
うんうん、だからジン君は今のうちに行けるとこ行った方がいいのかもね。
いや本当そうかもしれない。
なるほど、
うん
うん、
うんうん、そういう時期なのかもな。
そうそうそう、いやそうそうそう、一回とどまったらね、確かにこう抜け出すのはやっぱ普通に大変だし、いろんな後始末とかもあるだろうし
ね、うん、仕事とかね、みんな普通にやっぱやりだすと
ですよね。
そうそうそう、やっぱね、うん、変わってくるから。
そうそうそう、
うんうんうん、
そうだな。
なるほどね。いやだから、うん、ジンが今後どういうふうにやっていくのか、めちゃくちゃもう直近の存在としては楽しみすぎるよね。だから結構まあ、今現時点で結構違う方向に向かってるわけで、うんうん、楽しみですね。
まあ、ちょっと次回予告をさせてもらうと、
出た、
もう 2日後にこのエコビレッジも出る予定で、
はいはい、
でそこからあのデンマークのコペンから1時間半ぐらいのちょっと、はい、あの海の近くの方 の, あの港で港のこうフードコートみたいなところで1ヶ月間働くっていう挑戦が
何それ
あの始まりそうで、なんか、
うんうん、1
回そのボスになる人たちなる人とこう会って話して、じゃあ7月からよろしくお願いしますみたいな感じで話、まあ、通ったんやけど、あのその何時頃にいつ着いて、そのどういう感じで、どこに住めばいいんですかねとか、そういうなんかその細かい話とかしたいのに全然電話が繋がんなくて、うん、どうしようかなと思って、もうあのもう金曜日もう2日後にただもうそこに荷物持ってもうポンって現れて、あの来たんだけどっつって
やばいね、
あのもうやるしかねえなと思ってて、
とんでもないね。
それがまたどうなるかちょっと楽しみ。
いやなんかもうその身軽さってもう誰しも憧れる、ある意味憧れることだよね。なんかこうすごいね、超すごいわ。
いやなんとなくその普段だったらっていうか、なんかもう普通だったらって言い方もおかしいけど、なんか普通だったらなんかもっと漁ってそうな感じがするんよね、こういう状況だったら。
うん、
うん、
でもなんか意外と落ち着いてるというか、なんか
ああ
うん、ちょっと無駄に落ち着いてて逆に怖いみたいな感じだから、まあちょっとこれからどうなるかね、また近況報告していきたいなという感じですね
いいね、
なるほどね。なんかなんていうかこう昭和とか20世紀的な、なんか考え方とか時間の流れ方してる感じするよねなんかこう
繋
がんねえから行くかみたいな、そう電話繋がんねえしなみたいな、
そ
のおおらかさっていうか、なんかこうダイナミックさっていうかさあるよね。
あ、おおらかかもね。
ですよね。なんか憧れるわ、ある意味そのなんかそういう、カルチャー的な部分で憧れるとかあるんで、なんか2000年代0年代初期のなんか雰囲気とか携帯出始めの頃とか、
いやまさにな
かなかそういう、ちょっと全然違うけど今の内容とはと思ったりしましたね。
そうね、なんかもうとりあえずもう定住してないっていう感覚で、なんか感覚がちょっと解き放てれ垂れとるんだろうね。
いやそうなんだろうな、
そもそもの。
すごいわ。
いや、なるほど、
そういう時期はもうガンガン行くべきだよ。
そうですね、ガンガン行ってみますわ、ちょっと、
なんとかなるから、多分、
楽しみですわ。どうですかケイチの1週間。
いやなんかそういう話をされたらなんか別に喋ることないんだけど、そんな言うと腹立つ振り方まあ
何かあった、ケイシ君は。
あ、でもなんか楽しかったのはあのアーシャを撮影に行きましたね、あの
おいいじゃん、
先週土日に。めっちゃ楽しかったですね。あのなんか古い建物とかなんかあんま許可取らずに行っちゃって、なんかちょっと怒られたりとかしつつなんかみんなでこう衣装着て行ってっていうのがあって、でやっぱ今回ちゃんとなんか写真撮ってる、まあ知り合いの知り合いみたいな感じの人に頼んだりして、だから割とちゃんとした写真が撮れて、これまでの
なん
かここまで結構なんかこう結構間に合わせて、まあ、それではそれにしてはいいものができたと思うんですけど、なんかやってた部分とかをこう、はいはいはい、もうちょっとなんていうか、まあ、見栄えよくっていうか、まあ、プロっぽくっていうか、そういう感じになるような写真を撮れたんで、なんか場所も結構、面白くて、信濃町とか結構
どんなところ
、なんかそういうあの古い美術館とかそういうのがある銀行とかそういう建物があるようなとこで撮ろうと最初したりしてて、まあ、結果的にそういう感じの雰囲気になって、まあ、レトロモダンっていうか、
はいはいはい、
レトロモダンね、
面白かったね、なんか、って感じですかね。
あそこかな、あの熊本のさ、あのほら熊本にでもあのそういう場所あるよね、熊本市の、
あの、まあ、河原町とはちょっと違うけど、
河原町だ、河原町だ、
うん、とはちょっと違う、あれはだからもう昭和レトロじゃん、要するに。でもそうじゃなくてもうちょっとこう、まあ、ソフィスティケイトっていうか、まあそれ言い過ぎだけど、まあ、そういう感じ。
ソフィスティケイトと、
まあそういう感じ。
すげえ。サフィスティケイレット日本語の文脈で使ってる人初めて聞いた
何それ
洗練された、洗練されたっていう直訳かな、
あーそういうこと
まあ教養があるんですいませんね、ちょっと
サフィスティケイレット
たまたま使ってる人がいて、この前あの知り合いで
誰だよそいつ、
うーん、あ、そうで関係な、関係あるか、関係、あ、てかキヨさんが見に来てくれて、俺らのライブ、あのココナッツグループの、あ、
行った、
これでかいわ、忘れてたとか、そもそも俺らがライブやったこと自体ちょっと今抜けてたけど、うん、ジンと電話した後が、
そうね、あれは、うん、いつだったっけ、結構最近だよね、
12日かなかった気がしますね、10日ぐらいか、なんか、
行ったわ、よかった、
ね、いや、ありがとうございました本当に、
うん、いや楽しかった、
うん。まあなんかね、いろいろ、うん、改めて思うとこいっぱいあるんですけども、なんかその対バンの相手がその6曜日っていう、あのちょっと前、だいぶ前にジンと話した、あの、
うん、
彼ら、
俺覚えてるよ、なんか
覚えてるよね、うん、俺あの6曜日の
ライブ見に行ったよね、
そうそうそう、一番最初結成したなんか結構身内感のあるとこでやってるライブも普通に見たくてたまんなくて見に行って、うん、でなんかそこの会場限定の CDR みたいな買ったみたいな感じの人たちとなんか対バンするみたいなのがあって、なんか超嬉しかったよね、それだけで一旦で年下だけどね、本当すごいから、彼ら
めっちゃね、うん、いいバンドだった、
いや本当にあの、うん、まあ普通にそのオールドロックとか、あのいわゆる細のティンパンアレイ関連とか、なんかその辺の人たちとの雰囲気は受け継ぎつつも、やっぱ全然今っぽいし、あのなんかそのなんて言うんだろうな、感覚っていうか、こう、
うんうん、
ユーモアのセンスっていうか、それはもうなんか全然ちゃんと2020年代の若者の音だし、あすげえなってやっぱ改めて思いましたね。ライブの底力もやっぱすごいし、場数も多分半端ないし、うん、
そうだね、結構俺も印象に残ったな、
ですよね、
うん、2ピースなんだっけ、
いやでも今回3人、そう、まあ、元々2ピースで、多分メインメンバー2ピースなんだけど、なんかライブやるにつれて、うん、あの増やしたりしてて、ね、って感じかな、
はいはいはい、なるほど、ね、
普通にかバンド編成だった、
お
そうね、それこそ俺の1週間にもつながるんだけど、ライブ1週間じゃないけどちょっと前だけど、ケイチバンド見に行ったなってさっき思い出したんだよね、
ああありがとうございます本当に、いやめちゃ嬉しかったですね、なんかうんって感じですね、
なんかある特筆すべき感想はライブの、
ああまあ感想か、うん、まあなんかまあ前よりは全然なんかうまくやれたなと思うし、楽しかったなと思うんですけど、まあ
うんうん、
うん、まあ今後どうやっていくかはまたいろいろ考えなきゃいけないなっていうのはまあ当然常にあって、うん、って感じですかね、まあいろいろ思ってるけど、まあ別にここで言うことでもないなっていうのはあるので
なるほどね、うんいやなんか俺、いやまたちょっとあれなんやけど、ケイチバンドのメンバーが俺のことなんか知ってくれててさ、
あー
なんかすごい、
いやでもいやドラムの子は一回あったんだよね、
あそうですね、
ほらね、地球屋のとこ、
地球屋の時にそう、
そうそうそう、
あーなるほど、
ギターの子とかも話しかけてくれて、
あーまあまあなんか本当にあの、まあ、カマさんとかキヨさんの話よくするので、あの
そうそうそう、うん、嬉しかったな、
あいやもう良かったです、じゃあ本当に、
うん、
こちらこそ、
そうだね、うん、知らぬ間に感じあったな、でもまあ楽しかったねあの日はね、
いや楽しかったですね、いやトータルで
初めてね、ケイチ君のライブ見たから、
はい、あそうですよね、てかまあライブ自体が何回目、3回目2回目みたいな感じなんで、人前ちゃんと
そうだよね、
うん、
でさなんかすぐハンちゃんから連絡あって、俺がストーリーかなんか上げてたら、
あ本当ですか、
おい行ったのだみたいな、うん、そうそうそうそう 見たかったなって言ってたよ
俺。そうですよね。なんか、うん、またね熊本でもなんかバンドであれ全員連れていくわけにいかないんで、なんかこう編成考えて熊本でやりたいなとも今ちょっと思ったりしてるんですけど。
ああ、うん、そうだね。いずれやるんじゃない？
そうですね。っていう感じですね。はい。というのが僕の1週間でございました。てか2週間ぐらいか。はい。はい、どうですかキヨさん。
いや俺ねこの実は収録前にもあの1週間のやつは俺はジン君のやつは絶対聞くぞって言ってたんだけど、俺自身何も特に思い出せないってこうさっき髪型してるんだけど本当にあんまりないんだよな。なんか飲みに行ったりはするんだけど、
あ
なんだ飲み行ったりとか、まあ、なんだろうね普通のなんていうの仕事したりとかの感じは最近。まあでもあとはなんかちょっと前だけど花見じゃないんだけど、
はい、
なんか友達となんかあの桜の木を見る会ってイベントやってて、これまあよく分かんないと思うんだけど
まあまあ、まあ、
花見をやるじゃん4月とかに3月に、
はいはい、
そこは人が多いからちょっとずらしてやろうっていう会が毎年あってて、
はいはいはいはい、
あの俺と友達でね、
はいはいはい、
でそれが2週間前ぐらいに、まあ、毎年コロナの時ちょっとやめてたんだけど井の頭公園でやって、
あめっちゃいいっすね、
まあうん、そうなんか本当みんなでさシート引いてなんかもう同年代の人も多いから、
うん、
あの子供連れとかも結構多かったんだけど、
うんうん、
なんかみんなでな
んていう
のその日たまたま梅雨時なんだけどめっちゃ晴れた日で土曜で、
はいはいはい、
でそれで、うん、何あのみんなでなんか子供とかわーっている中で作ってきたみんなんかねなんか料理できる女の子とか作ってきてくれるわけよ、なんかそのちゃんとタッパー入れてでそういうものをさなんかこう勝手につままして、もらいながらさなんか酒飲んでみたいな、その日はなんかめっちゃ楽しかったね。
いやめちゃくちゃいいですね。あのなんか桜の木だからその葉桜ってことですよね、完全にただの木っつうか。
そう ただ単にピクニックだね。
ですよね。でもなんか、
うん、
でもピクニックとかって意外となんかカッコつけないといいあの企画とかって起きなかったりするんで、なんかそうそうやってルーティンにしてると超いいですよね。あの期間限定されないし桜みたいに
企画をそうしてくれる人がいて、それこそあの俺圭一君と最近ねあのたまに飲みに行くんだけど、そうジング実は飲みに行ったりしてんのよ、うん、たまに。
いやちょっとマジでそれ羨ましいんですけどね。うん、普通に羨ましいわ。
帰ってこい。
そうそうそう。いやジン君もね、うん、いたら全然誘うんだけど。
いやジンもまた楽しめると思うよ、うん、東京は多分相当。うん、
そう。でケイチ君と大体飲む時って俺阿佐ヶ谷、うん、俺よく遊んでたから阿佐ヶ谷で行こうよっつって、うんうん、まあそこにまあとある。とあるっていうかまあ路地っていう飲み屋さんがあって、
うんうん、
そこのお客さん界隈で結構その桜を見る会っていうのやっててそうそうそうそうって感じだから、一応そうそうなんかあのなんかあの感じっていうかなんか結構ミュージシャンも多かったりとか、
はいはいはい、
そうそうそういうなんかイベントなんだよね。 それは楽しかったかな。
はい、なるほど、うん、いやいいですね。なんかやっぱ何度も思うけど、やっぱ清さんの話聞いてるとやっぱ東京にちゃんとこうなんかルーツを設けることができてる人っていうか、こうなんかそこにちゃんとこうあの、コミュニティを作ったいわゆる東京をちゃんと楽しんでる人の話だなっていつも思うんですよ、
ね、あの死んでる人たまに言うよねそれね俺に。
いやいやいや結構思いますよ、
東京ですねみたいな。
いやそうやっぱこう中央線沿いでみたいな、やっぱ割とこう、まあ、ある種のその日向っていうかこう結構こう、
はいはいはい、
まあ、理想的な部分が結構あると思うんですよ、そのまあ単語だけ並べてみてもなんかそういう、まあ、いわゆるカルチャー好き的にはみたいな、うん、
そう
思いますね。
なんか仕事の現場、仕事とはまた違うコミュニティがあるっていうのはいいのかもね。
そうですよね。
うん、なるほど。仕事俺やってるけど、
うん、
そこはちょっとねまた全然ね違うから、うん、
いやまあでも清さんのやっぱそのコミュ力の高さっていうか、こういろんな人との会話のうまさっていうか、そういうのやっぱ痛感する日々ですよ仁君僕は。
いや何それ
マジかマジか、
うん、いや、 やっぱこう、
まあ、これの、うん、後々話すところにもつながってくるんだけど、やっぱなんか清さんのね、
うん、
音楽聴いてるとやっぱ東京だなっつうか、うん、なんか
あ、はいはい、
都会にいる気分に、もうこんなど田舎の ので農業しててもちょっと都会にいる気分にやっぱ、
はいはい、
させてくれるというか、だからなんかその、はいはいはい、なんか飲みに行ってるとかっていう話とか、なんか俺逆にちょっとディグっていきたいなって思ってた、うん、
ディグっていきたいな
東京でのその生活って、うん、キヨさんの生活ってどうなんだろうみたいな。
あ、確かに確かに。
ああ、
ちょっと普段、ね、そこも気になってきたんですよね。その
気になる。
俺もなんかキヨさんの音楽、
うん、意外と聞けてない、
うんうん、そうだね。居酒屋って君はね、
どうやって楽しむんですか、
九州で、ね、居酒屋の楽しみ方ね。あ、
聞きたい
わ。いやでもなんかほら居酒屋とかはあんま行かないっていうか、まあほらもうなんか俺も一元さんみたいなとこあんま行けなくて、なんていうの、友達に連れられて行った店にまあ行き始めるぐらいな感じだから。
いやいやいや、まあすごい自然ですよね、
うん、そうそうそうそう。なんかそれこそロジってお店はなんかもともと二十歳ぐらいの時に知り合ったあのゲラーズってバンドがいて、ちょっとまあ知ってる人しか知らないと思うんだけど、ゲラーズすげえかっこいいバンドがいて、あのねギタリストは徳丸修吾くん。
あ、マジですか。
だから結構徳丸くん有名じゃん。
超有名ですよね。
徳丸修吾。そう
そう、徳丸くんがなんか幼馴染みとやってるバンドやってたっていうか今もやってないんだけど、そこのゲラーズのあと一人のギターの川添くんっていうのがいて、がなんか俺も二十歳ぐらいからバイトが一緒で友達で、それで連れてってもらったのがロジなんだよね。そうそう。でなんかなんとなく行ってて、そうそう、だからなんていうのかな、居酒屋の楽しみ方っていうか、こうのそのなんか流れでしかないっていうか、なんか酒俺そんな強くないし、なんか酒を絶対飲みたい人じゃないの、別に。
あ、なるほど。
そうそうそうそう、だから酒を飲みに行くっていうより、なんかちょっとこう気晴らしに行くぐらいな感じ。なんか仕事終わって気持ちが切り替えられないなとかいう日があるわけよ。
うんうんうん、
はいはいはいはいはい。
時になんかちょっと飲んで帰るかみたいな、
うん、
なるほど。
まあ、ケイチ君、あ、ケイチ君ちょっと最近どうかなみたいな感じで誘ってみるとか。そうそうそうそう。だからなんか酒ありきじゃない感じかな、俺は。あんまり。
確かに。
うん、なるほどなるほど。
そうね。いやでもまあ生活は全然普通よ、なんか、うん、
うん。
でも都会的な感じがするっていう、なんかうれしいっていうか、なんか面白いね、音楽聴いて。
うんうんうんうん。いや思いますね。俺も思いますね。
ちょっとするよねやっぱりね。
うん。
へ、
うん、でもなんかでも都会的だけど、なんかこうなんていうか。特定の、まあ、東京っていうよりなんか結構無国籍な感じも結構するなと思って、なんかこう東京感があるかっていうと、東京感っていう感じっていうよりはなんかこうもっとこう、まあ、シティでは確かにあるんだけど、でもなんかこう、うん、あのまあなんかこう東京という場所にこう直接こう結びつける必要のない、こうなんか、まあ、まあグローバルなっていうか、そういう感じの方が俺は受けるけどね、印象としては。キヨさんの音とかは。
そうなんや
って感じですかね。
そう、
うん、
うん、
なんかのストレンジャー、ね、2曲目のストレンジャーとか、あのギタリフっぽい感じとか、こうまで中華的じゃないですか、あの中華音階っぽいっていうか。
こう面白いね。
そうですよね。そうですよね、やっぱりだと思うんですけど。
いや、そう言われてみれば、そっかって今思った。
いや、めちゃくちゃそうで、あの、うん、そう、なんかこう言葉の響きとかリズムとか、なんかそういう方にどっちかというとこう重心を置いてる感じの歌詞とか、言葉の面白さとか、うん、それとかやっぱこうすげえ面白いけど、でもなんかこうめちゃくちゃ日本的とかこう東京的かっていうと、まあそうじゃ多分なくて、もっとなんかなんかこういろんな、まあどっちかというとあのアジア的な雰囲気とか、こうまあアメリカ的な雰囲気とか、そっちの方が強いかなって思ったりしますね。
なるほどね。そう、あのね、これ聞いてる人に一応伝えておくと、僕あのアルバムをね、まあ、ちょっと前に出しまして、
うんうん、
あのでそれでアルバム出したタイミングぐらいで、もともとね2人友達だったから、あの、
ね、
ロッキンチア出してよとか言って、それであの いつかやりましょうみたいな言ってくれて、でそれで一応まあちょっと時間経ったんだけど、それが今日になる ですよ。
そうですね。
そうそうそう。で今話してくれてるのは、まあ、そのこの間出したビビビっていうねアルバムを出したんですけど、
うんうん、
の2曲目のねストレンジャーっていう曲がある、
うん、
そうそうそう。でもなんかね、そうそう、なんかそういう人から意見たまになんか送ってくれる人とかいて、
うんうんうん、
なんか全部やっぱ面白いっていうか、意図しない絶対感想だからさ、まあ、ケイチ君も分かると思うんだけど、
はいはい、
なんかこういうのって嬉しいよね。
いやーてか今のあの説明は本当は僕らがやんないといけないの、すいません。
いやそうそうそうそうい
や普通にいややんなくていいんだってそのなんかゆるっとしててほしいのよ
何もだから普通に喋ってるんですよね僕らね、普通に喋っちゃうっていうか。
そうだね、いや、うん、そこがすごいよね逆にね、こうリスナーを意識してるのかしてないのかっていうところが面白いよね
まあどっちかとしてないよりですよね
そうそう、いやしてないんだと思う、うん、そこが逆にすごいよ
確かに。
うん、いや俺もあのストレンジャーがあのアルバムの中で一番好きな曲かも。
おお、マジで
曲っすね。
うん、
うん、
そうあれね、なんかあの、うん、評判は割と良いかもしれない。確かに。
なんかあのアニメの、うん、あのオープニングとかに使ってほしいなって俺思ったんですよね、あれ。
ああ確かに。
そうね、キャッチー、ね、キャッチーだよね。
うんうん、
キャッチーであのなんか一回こうサビみたいなところがあって、
うんうんうん、
でなんかもうその後にこう女性ボーカル重なってこうさらにこう加速するみたいなところあるじゃないですか。
あるあるある。あの作りました。
加速感があのなんかこうアニメのこう、
確かに
バトル系アニメのこう速いこう絵のこう動きと
バッマッチするよね。
合いそうななんかマッチしそうな。
なるほどな。
うん、
感じがして
なんか、うん、
ちょっと、うん、なんかこうバトル系のこうジャンプ系のアニメ、
鬼滅的な、
OP、ヒロアカ的な、ヒロアカ的な、
そうそうそうヒロアカ的な、
誰か使ってくんないかな、
うん、マジで思いましたね、うん、
そうそう、あれはでも確かになんか一番分かりやすい曲ができたなと思った。なんか
うん
うん、なんか分かりやすくサビだし、
うん、
あの女性ボーカル入れるところもまあうまくいったなみたいな。
あれ女性ボーカルはどうなったんですか。
あれはね、あのミウちゃん、なんていうのかな、三浦さん、ミウちゃんっていうね、あのクリス・バン・コーネルってバンドを今やってて、
かっけ
ー、あれ聞き覚えあるよな。
そうね、なんかまあインディーズ、なんかそのクリス・バン・コーネルっていう、そうそう、バンドがあって、まあそのことちょっと結構前になんか知り合いになって、なんかここに女性のボーカル欲しいなっていう時に、なんかみゆちゃんのそのなんていうの、他にもバンドやつ曲聞いた時に、あこの声だと思って、なんか連絡してあのやってくれないって言ったら、あいいですよって言ってくれて、そうそうそう、
録音
したって感じ。
なるほどなるほど、
そうだね、そうなんですよね、
うんうんうんうん、なるほど、
うん、
あれあのそうですよね、涙すましての方とはまた違うってことですよね。
そう違う、あの人はダボワナさん、まあ俺はダボワナさんっていう呼んではいないんだけど、ユキちゃん、ユキちゃんって呼んでいいと思うんだけど、
うんうん、
なんかそれこそそのユキちゃんも、あ、そうそう、あの涙すましてっていう曲も僕は出してるんですけど、
うん、
そこで女性ボーカルのフィーチャリングまあしてるんですね。でそれの子はね、
うん、
俺なんかちょっと話それちゃうんだけど、なんか思ったこととかなんかこう書きたいことがあると、これインスタに書いちゃうじゃん知ってるでしょ。
ああ、なんかはいはい、なんか
あのキヨさんのインスタガチ勢なんで、
う
ん、
はい。
うん。よく言ってる。
なんか、うん、そうジン君言ってくれるよね。
うん、よく言ってる。
そうそうそう、あのガチ勢だって、なんかあれああいうとこになんか結構曲出したり、その涙すまして MV 作ったのでこの間、
うんうん、
なんかあの慣れ染めみたいな、うん、どんな感じで作りましたみたいなとこに書いたんだけど、
うんうん、
まあそのゆきちゃんっていうダボアナさんは結構昔に知り合った、まあ本当なんだろうな、まあ人づてに友達になった歌のうまい子って感じだったかな、その当時。今はそんなアーティストとしてガンガンやってるわけじゃないんだけど、そうそうそう、ただまあ 声、やっぱなんか自分の音楽に対してこの声だって思ったからそれもやってもらったみたいな感じだったね。
なるほど、
いいですね。でもなんかそうやってボーカリストじゃない方ともそうやってつながってるのなんか、すげえなと思いますね。
そうね、なんかやっぱこう女性性みたいのってすごくやっぱなんかこれ言うと今ねなんかこういろいろ、まあ別に悪いことじゃないから言うんだけど、そのやっぱ男性が作る作品、女性が作る作品とか声もそうだけど、やっぱりこうな何かしらやっぱのその違いが生まれるんだよね。例えば女性の声がパッて、そう声がパッて入っただけでもう景色がやっぱ変わるし、なんかグルーヴが変わるのもあるし、
いや分かります。
なんかやっぱそういう、ね、あるよね。なんかそのなんていうのかな、別になんか2人で3人でいて友達と1人女の子がいる時のグループって喋っても変わるって、それもあると思うんだけど、なんか単純にこう女性しか出せない、例えば今回写真シングル何枚か切ったんだけど、
はいはい、
それもその女性の友達がいて、ケイチ君はあったと思うんだけど、あの地球屋のあのエルさんの娘とモモちゃんっていう友達がいて、
はいはいはい、
そうそうそうそう、がカメラやってて、で、はい、その写真を使わせてもらってるんだけど、まあやっぱりこう女性が撮る写真ってやっぱあるんだよね。まあでもそれが外れることは多々あるんだけど、ただ俺にはない感性っていうか、多分俺が作るイラストとかって、まあ、昔はCD ジャケットとかちょっと前まで自分で作ってたんだけど、なんかそういうのってやっぱこうかっちりしすぎちゃうっていうか、なんかそれが俺から出る男性性がちょっと関係してると思ってて俺は。でもなんかこうももちゃんの写真からはなんか柔らかさを感じてすごい、そうそうそう、でなんかそういうものを自分の作ってるものにこう足すことによってすごく広がりが出ると
思うんだよね。そうですよね、なんかこうやっぱ誰かちょっと関わってくるだけでまた別物になるっていうのはやっぱ僕も感じますね。
そうね、ケイチ君のねバンドもあのハールンさんとかほら一人いるわけじゃん。そうですね、それやっぱ質なんか何かやっぱこういい意味ですごくなんていうの、広がりが出るっていう感じするよね。
そうですね。いやまさにその通りだと思いますね。
いやめちゃくちゃわかるな、なんかそれ、
まあ難しいけどね、なんかそこを男女で分けるのもちょっと今どうなのかと思うけど、俺は実際感じること多いかな。
いや全然それは、当然あの生物的にあるもんなんで、なんか、
あまあね、
もうなんか、全然それをそこまで否定してどうすんやねんって最近僕もよく思うので、なんか
そうね、
まあ、あんま過剰すぎてもダメだね。そうですね、過剰さはやっぱ全然良くなくて、そのそういうポリコレっぽい話においてもってやっぱ思いますね。
確かにな、
はい、そうです。だからね、だからいろいろ思うことありますよ。あの陸上競技の話とか何だとれって思うこともあるし、
ですね。まず、いやなんか、
まあ、ちょっとまあここは大丈夫大丈夫。
いやちょっとそれに近い話でなんか思い出したのが、なんかその14、15歳ぐらい本当にケイチにギターを教わって音楽聴き始めたぐらいにスマパン聴いて、
スマパンね、
ライブの映像とかこうジャケットとか見た時にこうベーシストのこう女性ベーシストがこうゴスっぽいメイクでこういかついこうビリー・コーガンとこう横に並んで映ってる姿っていうの
がいるね、
なんかめっちゃかっこいいなって思った記憶がある、はいはいはい、なんかそのバンドとしてなんか、だからなんかいいっすよねっていう、
なるほどね、
話、なんか似たような経験があるなと思った、
そうはね、
なんていうかね、やっぱ広がりは出ますよね、それは当然やっぱり、
やっぱね、表現においてね、
まあ
そうなんだっけ、最初の話からなんかちょっと飛んじゃったな、何の話してるんだろうね、
でも真夜中のミュージックビデオめちゃくちゃいいですよねっていう話が僕はしたいですね、とあと曲も
そうなんですけど、
あのなんかイントロのあの感じとなんかミュージックビデオとのなんかマッチしてる感じとかもとかめちゃくちゃなんか上がるし、あの本当どんだんどんどん高揚していく感じがあって、イントロ特にあれすげえいいなって思いますね。
あ、ありがとうありがとう。
うん、私シンセの音作りとかもめちゃくちゃよくできて素晴らしくて、
そうね、うん、最近ね MV を2本出しましてね、
うん、
が1個が真夜中で、そうそうそう、あれもうね、なんかこう、そうそうそう、なんか自分はなんかこう作った時はもうピークアウトしてるっていうか、多分音楽に対してもそうなんだけど、なんかこうその時のほど多分今情熱持って喋ることはできないんだけど、ただすごく気に入ってはいる、
うん、
気に入っている、うん、いいものができたなみたいな感じかな、
うん
うんうん、そうそうそう、
あのミュージックビデオのその作成のプロセスってどういう感じだったんですか、その、うん、
やばいよこれは。でも結構なんかなんだろうな、
俺この間ちょっとキラッと聞いたんだよね、俺も気になってこの間。
いや気になるよね、そのいろんな人たちが協力して一個の作品を作ってる
から、な
んかその どこまでその誰がアイデアを出して、じゃあそのアイデアに対して誰がそれを実現させていくのかみたいな、なんかそのどういう風にそういうのって行われるんだろうっていう、純粋に
どう見てもあの、ね、そうだよね、あの、
うんうんうん、
あどうぞ、はい、
いやなんかいろんなパターンが あるんだけど、なんか今までバンドでも MV 撮ったことあるし、ソロでも、
うん、
まあ、多分 4,5 本ぐらいは上がってんだけど、
うんうん、
なんかね監督、なんか監督によるっていうかね、で今回はなんか、
うん、
そもそもプロデューサーみたいのがいるわけ、あの MV には。
うんうん、
これは今回初めてなんだけど、なんかいつもは俺と監督でなんか監督にアイデア出してもらって、
うん、
で俺があとか言って、なんかこうもっとこうこれがとかあそれがいいんじゃないですかとか、
うんうん、
まあ、とにかく何かしら2人でこねて、
うんうん、
で撮って、で、まあ、好きに撮ってもらって仕上がったものを出してもらう、で初稿っていうんだけど、最初のこれでまず一旦組みましたっていう、でそれに対してここのカットは俺はいらないと思うとか、なんでかとか理由もちゃんと書くんだけど、
うん、
なんかそういうのそういうの結構ラリーして、 5,6 ラリーしてバージョン6ぐらいで大体仕上がるのが俺多い、監督とやる場合はね。
なるほどなるほど、
そうそうそう。
ただ今回はプロデューサー、監督とプロデューサーっていうのはまた違うくくりなんですかね、
うん、違う、
なるほど、
監督っていうのは要はそこにジャッジ権限っていうより、なんかこう共犯者って言い方はあれだけど、なんか一緒にやんだよね。そうとにかくだって、うんうんうん、俺がまあ依頼して、だから僕のなんていうの理想も多分そこには含まれてないとダメだし、向こうのやりたいこととこうある程度の折衷点で終わらせないといけないと思うんだけど、
うんうんうん、
でもどっちかというとまあプロデューサーっていうのはまあもっとなんていうのかな、その俺がそのやりたいことをもう逆にそこに委ねちゃってる状態っていうか、そのプロデューサー、まあプロデューサーっていうか正直友達なんだけど、あの友達、そうそう友達がいてね、あのノーズくんっていうがなんかノーズくんっていうのがいるのよね、まず動画プロデューサーの人が、がなんか最近だと金子綾乃さんのライブの映像を撮ってたりとか、なんかいろいろやってる人で、そうそうそう、もう本当メジャーからインディーズまでいろんな人の MV だとかライブ映像、なんかやつエイビッチとかもやってたし、アジコとかもやってたし、なんかとにかくいろんなことをやってる人がいるの。
そう
そうそう。ビッグでその友達にそう久々会った時に、なんか MV なんか撮りたいんだよねみたいな話したら、じゃあ俺やるよみたいに言ってくれて、そのノーズ君が、でそれで。じゃあプロデューサーとしてやって欲しいなって言って、俺もなんか自分でやるの疲れちゃってたから、
うん、
でじゃあこのでそのプロデューサーは何するか、まず何したかっていうと、まずは監督この、あの映像作家が何人かいるけど、キヨちゃん なんか気に入ってる行った人いるって言ってデータをくれるわけバーって、でその中でそうそうで俺はその中であこの人だったらこの曲を組み俺のこの曲を組み合わせたらいいものになるんじゃないかなとか考えて、
うん、
でそのノーズ君にこの人だったらこの曲がいいなとかそういう話をするでしょ
う、うん、
でその後にまあこれが別に一つのやり方であって正解とかないんだけどあの企画書をもらったかな全員から、
うんうん、
こういう案で撮りたいっていう、
うんうん、
そのまず曲を投げてるわけ要はその人に合う曲をもう渡しちゃってて、うんはいはいはい、その後にその監督から PDF 要はなんかデータとかでまあこういう映像なんかそのなんていうのかな細かい人はもう1分1秒の何秒のところでこういう絵でとか全部仮の映像、映像っていうか写真こういうやつでやりたいとかさ、うん、そうそうまさにコンテね、
うん、
を出してくれてコンテだ、
うん、
コンセプトとかでそういうのを何人かもら出してくれたのよそのノーズ君がすごいちゃんとした人だから、
うんうんうん、
でそれを俺は見てまたそれをノーズ君と話してあこの人の要は企画案すごくいいよねっていう人を選んだ今回、
うんうんうんうん、
だから別に真夜中をそう真夜中を撮ろうとかっていうより他のストレンジャーも投げてたし何個か投げた上でストレンジャーじゃなくて真夜中を企画として出してきたあれは青さんっていうあれは女性の監督の青さんって子が撮ったんだけどが出してきたものが一番俺はピンときてじゃあ撮りましょうみたいな、
うんうん、
であとはお任せしたある程度今回だってプロデューサーがいる意味ってそういうことで俺がそのやっぱさ口を出すことってすごく疲れるしまあそれって仕事しててもそうだと思うんだけど嫌われ役になることも多々あるっていうか、
うん、
うんうんうんうんそういうもんだと思うクリエイティブって、
うん、
そうそうそうそうだって好みの話をしてるんだからやっぱどっかでぶつかるわけよ
いやそうそうですよね
正解がないから、うん、そうそうでもこう譲れないってところは話し合わなくちゃいけないしなんか強い言葉を使わないと伝わんない時とかもあるわけよう
んうんうん、
でもかりますそうそうでもそういうのが俺はもう疲れてるから今回はそのノーズくんっていうのに結構全権をお願いしただノーズくんはすごくちょこちょこ俺にこれどうキヨちゃんどうってすごい一応いろいろ聞いてくれるから、
うん
うんうん、答えてはいたんだけど基本的には今回のやつはもう本当お任せしてでその青さんっていう監督がその実際撮影日1日で撮ったんだけど全部。あ1日ってかまあまあほぼ普通の1日だねで撮ったんだけど、
うんうん、
そこで何か撮るのを見たりしてた上で何か口出しする余白がなかったっていうかもうすごい良かったと要は、
うんうんうん、
青さんのビジョンがものすごいはっきりしたから
なるほど
そうそうそうだから俺はただねその日は見守ってた
もうひたすらすごい
出てくれた空くんっていう男の子と喋ったりとか。なんか本当ノーズ君に「おお」とか言ってなんかどうなんか世間話してなんかもう本当ただいる人みたいな感じでその日は終わってでしかも上がってきたものも一発目からめちゃくちゃ良くて
あ
そうもちろんあれはテイク56まで行ったんだけどその後いろいろここはどうしたいとか俺もすごいちょこちょこは口出しして、
うんうん、
そうそうで結果まああれになったって感じかな。そうそうそんなプロセスで作りましたね。
うん、
いやーおもろ
い。いやー面白い。俺もなんか聞いてるとこと聞いてないとこがあってなるほどって感じですね今。
面白いこの話大丈夫かな。
いや、ね、なんか、うん、俺の中ではキヨさんがこうなんかこういう曲があって、うん、なんかこういうイメージの映像でやってくれませんか、うんうん、みたいなとこまでなんかいこう言ってんのかな、まあそれがね、みたいなこととか。普通な感じするよね勝手に思ってたりとか、
うん、あれの MV に関してはなかったって感じかな。
なるほど、
うんうん、
なるほど。
そうだね。そうやっぱり、うん、なんか一番俺の中で負担はなかったっていうか、
うん、
うん、なんか一番楽だったなって感じ。
なるほど。
でなんかもう素晴らしいものですよね本当に。 なんかもう
そうやな、うん、
それでやっぱあれだけそうサウンドと合ってるし、うん、なんかすごく爽やかだし、でもなんかこう、うん、っていう感じですよね。
ねえ、なんかちょっとした毒もある感じ
ありますね、うん、
ねえ、なんかそういう感じはいいよね、
まあ、まさになんか、
うん、確かにな。
まあまあなんか映像とかって、うん、なんか一時期俺はなんか映像を作ることはに情熱が一時期なくなってた時期もあるんだけど、今回の2本撮る前とかも、うんうん、もう映像はいいかなとか思ったりもしたんだけど、なんかほんとたまたまそのノーズくんと再会したところでもう一回やろうみたいな、
うんうんうん、
で1本撮るなら2本撮っちゃおうかなみたいな、なんかそんな感じで、
うん、
なんかこうノリが生まれた感じかな。でもいいよね、なんか伝わりやすいしね。
いや、やっぱそうですよね、あるのとないのじゃやっぱ全然なんかこう印象変わってきますよね、うんうん、間違いない。
そうね、ただ一個だけ伝えてたかな、俺は出ないっていうのは。
ああ、
なるほど、
うん、それだけ条件にしたかも。あと主演を一人立ててくれっていう、それもなんかこう青さんのその真夜中も一人しか候補いなかったけど、まあなんかそういうね、何人かこの人どうですかとかもあるし、
うんうん、
そうそうそうそう。でもまあまあまあ、でも今回の条件は俺は出ないっていうことだけだったね。
うんうん、
うんうん、
え、主演を一人立てたいっていうのは何か、なんか
ある
ん
です
か？
あ、それはあるある。なんか単純好みの話で、
うん、
まあもうどっちかだと思う。多数の人が出るのかゼロ人なのか、俺が出ないってなったらね、それか主演を一人立てる、主役を立てるのかっていうのがで、うん、大勢を出すってなるとやっぱ資金的に難しいのよ、単純に、
うんうんうん、あ、なるほど。
いろんな人のね、そうスケジュールを抑えなきゃいけないし、まあそれによってなんかこうパーティー感ある、例えばさ、お前の中でパーティーしてる夜のクラブの映像でもあれって作れたと思うね、はっきり言って。
確かに、
うんうん、俺は最初そういうイメージもあったんだけど、ちょっと資金的に無理だなっていうのがあって、でってなると、かといってか風景だけとか、なんか例えば動物でもいいんだけど、そういうものだけってやっぱ MV としてやっぱちょっと力が弱くなるっていうか、よほど腕がないと厳しいと思う、
ね。そうですよね、うん、
ね、4、5分持たせるっていうのが、
うん、
で自分が出るっていうのは俺は捨ててたから、そうなった時に一人の魅力的、うん、俺から見てなんか魅力ある人が一人映ってることで、なんかその人に注力するっていうか、その資金面もね、
うんうんうん、
することでなんか本当に魅力的な人だったらその5分一人で映せても、要は絵が持つわけ、
うんうんうん
うん、そうそうそう、だから一人立てるってことをまず決めてた。そう、大勢ではない、ゼロ人でもないっていう、でそれが一番なんか魅力、俺的に MV のなんていうのコスト、まあ言い方あるけどコストパフォーマンスもいいし、まあ自分としても見たいものが作れるだろうなみたいな、
うんうんうん、
うん、そうそう、ってだからそれだけ条件にしたかな、
うん、
うん、まあ結果ねめちゃくちゃ良かったけどね、
それ。いやー、全然
涙すましても、
うん、自分が見たいものを作るっていうのはその通りですよね、結果的にそのスープになるっていうのは、なるほどって感じですね。
そうだね、うん、
ある意味こう自分が出ちゃったら、ね、たらそうですよね、なんかこう、あ、ある種の予定調和感もやっぱちょっと出ちゃう気はするし、なんかその、
いや、ただね、一番金かかんないんだけど、ね、
まあ、
それがマジで、
まあ、アーティストイメージもまあつきやすいですもんね、だから
つきやすいのよ、
そうそう、だからまあ、まあ一概には言えない感じは確かにしますけど、
昔はね俺結構見てもらったわけが出てるんだけど、
うん、
そうそうそう、でももう
東京様でと
か、
うん、
なんかそう、もうねいいかなってなって、そうそうそう、今今後はなるべく出ずに、なんかそうはね、俺から見ていいなって思える人をに出てもらったらいいなと思ってるけどね。
なるほど。
うーん。
あれはケイチバンドは MV はどうなんだっけ？
いやー、なんか撮ろう撮ろうって話はいっぱいあったんですけど、なんか
うん、
いろいろやってたらなんか、うん、時期を逃してしまって。
あ、なるほど。
っていう感じですね。なんかちょっと今度なんかあんまり言ってないんですけど、なんかちょっとリリースがあって。これちょっと別に新曲出すとかじゃないんですけど、いろいろ まあ、この間出したアルバムをなんかいろいろやるっていう、まあ、企画みたいなのがあって、それでちょっと出たりするんですけど、まあ、まあ、うん、うでも僕ら俺ががっつり関わってるって感じじゃないので、あ、なんかこうそれこそプロデューサーの子とかが主体的にやってるんで、まあなんかあえんって感じで見てるんですけどっていう
リミックスみたいなこと、
あ、まあ、要するにそういうことですね、うん、
なるほどね、あ、いいじゃん。
なんでまあそれがいわゆる最初のそういう映像作品になるのかな、ないのかなみたいな感じですね。
はいはいはい、はい、
よく知らない
みた
いな。
あのギターの方だよね。
あ、そうそうですね。いろいろ考えるのは彼なんで、はいはいはい、なんか僕はまあ普通にいい曲作るかっつって家でいい曲作るだけなんで。
なるほどなるほどね。はいはいはい。
いやジョークですけど。
いやいやでもまあ分担してるよね、うん、そこら辺。
まあそうですね。
H グループは。うん、
そういうなんかマーケティングみたいなのを考えるのも僕苦手っつうか、まあどうでもいいんで、なんかそういうの任せるのは楽でいいっすよねって感じ。SNS とか。
うんうんうんうん。いや俺だからびっくりした、あのギターの子、そのライブの日に初めて喋ったんだけど、うん、
はい、
なんかライブ終わった時に俺がぼーっとさ次のバンドとか見てたらパッパーって来てくれて、はい、ギターの子が。
うん、
で僕らのなんかギターのかな、ギターのって言ったのか覚えてないけど、なんかどこ改善点を教えてもらえませんかみたいな、いきなり言われたから、
すげえ、
そうそうすごい子だなと思った。なんかこうやる気が、なんかやる気があるっていうか、ちゃんとこうなんていうの、一応そういうのってやっぱ怖くても聞けないじゃん、
まあまあまあ、
やっぱりあんまりね。
そうですね、
そうそう、で誰にでも聞くのかとか、まあ、わかんない、俺をどう思ってるのかわかんないけど聞いてくれて、そうそうそう、ちゃんと。で俺もさ、なんかあんまり人になんていうの、こうしろああしろっていうタイプでもないんだけど、うんうんうん、聞かれたら答えるようにしてて、
あ、はいはい、
それを、うん、それを言ってほしいって言われたら答えようっていう気持ちはあるんだけど、
うんうんうん、
だから思ってることパーって喋ったんだけど、
うんうんうん、
そう、でもなんかそう、そのプロデュースっていうか全体を見てる子なんだなっていうのはすごい思ったね、そこで。
まあそうですよね。
うん、
そうな
んです。何よ何よ。
いや、まあまあ彼なりにいろいろ問題はあったりするんですけど、まあでも、うん、
まあね、
うん、
メンバーだからね。
まあそうですね。
はいはいはい、まあまあでも俺が知ってるエピソードはそんなとこかな。
いや、なんかちらっと話してましたね、うん、彼も、うん。
そうだね。うん。
はい、
うん、なんか面白そうな人やな。
まあまあまあ。
まあまあまあ、え、それがそれがキヨさんとのその初対面で。その会話だったってことですか。
ああいやいや、あのね、ライブ前にちょっと本当顔合わせみたいな、
そうそうそう、俺とキヨさんと、あのそのギターの子でちょっと話しましたね一瞬。
ああ、 なるほどなるほど、
うん、
そう、そこでちょっとどう思うみたいな感じで話して、
うん、
ああ中島さん知ってますよって言ってくれて、ああ知ってくれてんだぐらいな感じで、そこは本当そろっと本当喋ったぐらい。
そうですよね、
本当に。そうそう、でライブ終わった後にそう話しかけてきてくれたって感じかな。
なるほどなるほど。
そうだね。うん、まあまあ。
おもろいな、なんか。
はい。そうだよね。だからケイチグループとなんかこう知り合いになってしまった感はあるよね、俺も。ま
あ今度は全員で飲みに行ってそう、キヨさんと。
いや本当に、いやそれぜひって感じですけどね。まあまあ、まあ、わかんないけど。
ね、いやいや、あんまり多いとさ俺ももう喋れないから。
あでもいや、そうそう、みんなでも静かなんで、うちのあのあ、まあ、ハルさんが一番喋るかもしれないな、慣れてきたらって感じですけど。
ああね、なるほどね。
うん、
そうかそうか、
そう、まあ、4人なんで、メインメンバー4人でやってるんで、
まあ、あそうだよね、あとはサポートだもんね。
そうですそうです、
はいはい、
うん、そっかそっか、
そんな感じなのよ、ジン君最近、うん、ケイチグループとの付き合いがあるんですよ。
いや、ちょっとなんか、うん、混ざりたいな、
うん、混ざりたいでしょ、
うん、混ざって混ざって
遊ばして遊ばしてもらおう今度。
おいでおいで、
うん、行きますわ。
そうね、ジン君が
部屋に居候させてもらおう、
うんうんうん、
こっちね来た時とかにね、なんか遭遇し、なんか一緒に家に行ったりとかしたよね。
うん、あ、ぜひぜひ、うん、あの遊びに来てください。
そうだね、うん、
いや や普通に一個あのアルバムの曲でなんか思ったことあるんですけど、一徹か、うん、あのファウストって、
ぜひぜひ、
なんかめちゃくちゃ日本語うまく乗ってて、なんかタイトなドラムビートの上になんかめちゃこう日本語うまく乗っててすげえなと思うんですけど、なんか全体のサウンドなんかそういうまあミニマルミニマルじゃないけど、なんかこうタイトなドラムの感じとかってこうストロークスとかみたいなのを意識したりされたんですか？
いやーなんかねその、
うん、
今回ねよくさ圭一くんとかリファレンスっていうのかな、
ああ
の、はい、ほら自分の発想元のリストとかを今よく多いと思うんだけど Spotify に上げてたりとか、
そうです、
ね、今回さっきね、
はいはいはい、
あのこの収録前に話してたあのコーネリアスとかもさ今回渋谷のタワレコだっけ、
あそうですそうです
あの、ね、インスパイアのリストを今展示してると思うんだけど、
うんうん、
あのなんかそういうものをなんかたまに俺も聞かれることあるし、
うん、
そのリファレンスが見えないっていうことをよく言われるのね、
あ確かに見えにくい、
それは多分そう、
うん、
そうそうそうそう、それはねそのケイチ君のギターの子もいい意味で多分いい意味で言ってくれたんだけど、
うんうん、
あの
うん、
そうそう、でもそれは俺自身も明確に分かってないんだよね、
うんうんうん、
てか要は設定してないのリファレンスを、
なるほどなるほど、
うん、で何でかって言ったら曲作ってる時になんかこれっぽいなと思ったら全部俺それあのお蔵入りにしてるから、
あーなるほど、へえ、
うんうんうん、基本的にあもうこれっぽいと思ったら終わりその曲はっていうやり方をしてるから、なんかドラム一つ取っても別になんか何々っぽいみたいなことが俺の喜びではないっていう、
あーなるほど、
うん、
そうです、だから類似アーティストっていうか、 なんか関連アーティストが意外とこう見つかりにくいなってもうずっと思ってたんですよ、なんかこう清さんの音楽性を説明するときに、そう、いや、
めちゃくちゃ言われる、
うん、
ハンちゃんにも言われたかな、いやハンちゃん言ってないかな、でもとにかく何人かに今回言われたね、
うん、メロディラインもそうですけど、うんうん、歌メロの、
そう、そうそうそうそうそうそう、うん、なんかどういう影響なんですかって聞かれ聞いてくれる、うん、興味を持って聞いてくれる人がいるんだけど、
うんうんうん、
それ俺にも分かんないっていうか、なんか ただ単にただたくさん音楽は消えてきたなっていう自負はあるかなって感じ、
うんうんうんうんうん、
うん、今までね、
うん、
っていうのはあるけど、うん
うん、いやなんかそう、それこそアクトとかあのローファイっぽいドラムでヒップホップ的なのかなとか、うん、なんかそういうなんかルーツを意識してるのかなとか、やっぱちょっとまあ普通にそういうリファレンスの意味で聞くとこう考えたりするんですけど、なんかこうツインギターの感じとか、うん、
そうだね、ツインナーの絡み良くないあれ、
いやめちゃくちゃそうあれ有機的やなみたいな感じすごいするし、
あれもさ、
あれ聞いたことないですよあんなの
そう聞いたことないでしょ、
うん、
そういうのが俺は楽しいの、
なるほど、
自分でも
うん、
ここでギターソロを2本全く違うの重ねて成り立たせるっていうゲームをやってるわけよ、
うんうんうん、
そうそう、でうわみたいな、笑ってるみたいな、面白いなみたいな、
うん、
そういうことをやってるから、うん、なんかあんまりこうだから逆に言うとなんかその統一感があんまり出ないっていうか、例えば1曲作って、
うん、
なんかその時の流れでアルバムに対して俺はそのコンセプトとか設けなくて、
うんうん、
単純にその時期できた8曲とかをアルバムにしてるのね、
うんうんうん、
なるほど、
で1曲目作るじゃん、で2曲目作ってる時に1曲目になんか似た感じになったらもう俺の中で面白くないわけ、
うん、うん、
だからもう要はなんか新鮮味がないっていうか楽しくないから、
うんうん、
なんかどんどん違う曲を並べていったら要は結果的にコンピレーションアルバムみたいなこの統一感のないアルバムが出来上がるわけよ、
うんうんうん、
そう、でもそれはもう俺はもう変な話、俺の性癖っていうかもうそういうレベルの話で、
うん、
もうそうそうそう、もうそういうやり方じゃないと自分がこうもテンション上がらないっていうか、
うんうんうん、
そうそう、だから統一感も別に求めてないし実際ないし、なんか曲のリファレンスもあまりなさそうに見える、
でなんかそういう最終的にでもなんかその中島清さんっていう存在でこうやっぱちゃんと串が通ってる感じっていうかこうはやっぱ出てて、ある種なんかそういう統一感はあるとは思ったんですけど、そのなんかこう印象としてのこう統一感はあると思ったんですけど、その曲そのもの、曲そのものの類似点っていうよりはそうですよね、 でもそれはもう、
いやそれは一番嬉しいよね、
う
ん、結局ね、
うん、
うん、なんか統一感を勝手に見出してくれたら一番いいなって感じ、
まあそうですね、
俺も楽しいし、
うんうん、もちろんボーカルがっていうのももちろんあると思うんですけど、なんかそれ以外にもそのなんていうかこう、まあ、やっぱりその清さん武士的 なんかメロディー回しとかなんか進行とかある感じはやっぱちょっと受けましたし、なんか、
うん、あ、うん、間違いない、
まさにオリジナリティっていうか、
うん、そうだね、なんかそうね、なんか一応ルールは歌物を作りたいなみたいな、
うんうん、
ルールは一応設けてて、そうそうそう、まあ完全なインストではないっていうか、
うんうん、
歌がメインにあるものを、まあ今回ちょっと歌減ってなんか少ないやつもあったけど、まあ基本的には歌物を作って、
うんうん、
でまあサビみたいなものが一応あるみたいな、
うんうんうん、
なんかそういうルールは一応設けないともうばらけていくのどんどん、
うんうん、
なんか自分の縛りを作ってないともうどんどん変なものになっていくから、
なるほど、
そう、そういうルールを設けてやってるかな、
うん、なるほど、
うん、そうやね、
いやでもなんか、うん、そのキヨさんがそういう縛りみたいなのなくしてやったらなんか本当にもうどこまででも行きそうだなっていう感じはなんか伝わってくるなと思いました、
うん、カオスさっていうか、
ね、どこまででもカオスになっていきそうなものをこう、
うん、
ギリギリで留めてるみたいな感じ、
嬉しい、
確かに
あるっすよね、
うん、ジンもなんかカオスってよく言ってたよね、ある種のカオスあるよねみたいなこと言ってたよね、
うん、あ、うん、なんかこうちょっとギターロックっぽいかと思わせてなんかめちゃ四つ打ちでどっちかち
確かに確かに
来てる感じとか、うん、だからなんかその何だろう、ちょっとこうダンスミュージック的な、
うんうんうん、好き好き、
うん、なんかでももともと何かそのキヨさんもゴリゴリのバンドマン
じゃないですか、
何、ね、うん、かそこ何かだから そういうダンスミュージックとかの距離とは距離はその どういう感じであるんだろうなみたいな、どういう感覚で見てるんだろうなみたいな。
でもこれ話したことあるか分かんないけど、ダンスもやってたからね昔。
ああ、なんかチラッと、う
ん、あ、なんかそれどっかで聞いたことあるかも。ブレイクダンサーですよね、ブレイクダンサー。
そう、ブレイクダンス、そう。そう、アメリカでブレイクダンサーとしてやろうとしてたからね。やろうってしてたってか、うん、やってた。
すげえ。
なんかその時に結構好きになったかもね、なんかそういう
ダンスミュージックみたいな、そういうことか、
うんうんうん、
でもそれって18歳とかだから、なんか割とそこからなんか四つ打ちの音楽が好きかもね、なんかメインで聴いてるっていう感じじゃないけど、
うんうんうんうんうん、
なんか神秘性を感じるっていうかね、うんうん、なんかちょっと気持ちなんか変な話なんだけど、
神秘性、
あ、いやでも分かりますよ、なんか
どういうことだろう、なんかさ、ずっと同じ、ま、なんていうのかな、ずっとドンドンドンってなってるわけよ、
うん、
そう、その中で上物がうねうねしてたりさ、
うん、
まあ、キラキラしてたりするんだけど、うん、基本的にまあそのいうループミュージックってものはなんかあの、うん、人をなんか陶酔させるようなものだなと思ってて、なんかそう J-POP みたいにこうめくるめく展開に感動していくものとは全く違ってて、
うん、
なるほど、もっと自分の内面に入っていくようなものだと思ってるんだけど、
うんうんうん、
そうそうそう、だからちょっとこう神秘性を感じるんだけど、なんかそうそう、なんかそういうなんか音楽の聴き方とか、例えばクラブ、今さ、なんかジン君がさ、俺ロッキンチェックすごい聴いてるから思うんだけど、あの俺いや今パーティーピーポーなんですよとかジン君言ってるじゃんそうそう、あの感じは俺もすごい理解できるっていうか、うん、なんかそう、18歳ぐらいの時に俺もアメリカ住んでた時すごいクラブ行きまくってて、
いやいやいやいや、
すげえね、お、遊んでたの俺も、
はいはいはいはいって感じで、
そうそうね、うん、そうそう、ケイチ君ははいはいみたいな、
それね、
そうそうそうそうそう、
いや、おもろいな、
そうなのね、そうなのね、だからやっぱそういうのも好きなんだよね、うん、多分。
俺ほんと最近それでこう結構四つ打ちの音楽とかなんかこう結構スケボーしてる時とかになんかちょっと最近駆け出したりとかしてて、なんか俺もだからそのタイミングでキヨさんのアルバム聞いて、あ、 こういうところになんか共感してると部分もあるんだなとか勝手にね思ったりしてたんですよね。
うんうんうんうん。
なんかそのまま踊れるダンスミュージックを作ろうって意識はないんだけど、もっと内省的でちゃんとなんか、内省的なちゃんと面もあって歌詞もあって歌もあってっていう折衷案ではやるんだけど、一応ただでもそういうの抜いたものも好きだっていう本当は。
なるほど。
で「真夜中」っていう1曲目の曲とかもまあ要はハウスみたいなもんだからね、あれも。
なるほど、そうか。
そうハウスミュージックは俺好き でただそれを歌物にするっていうルールを設けてやったっていうか、なんか一発じゃあ歌物だとしたら歌が意味がないといけないっていうか、そのただなんか添え物のような歌だったらやる意味ないなとか、だから1個具体的な俺の中でこうサビみたいな箇所があって、それができた時にようやく OK みたいな作り方してね。
なるほど。
そうまあ好きだね。でも本当ああいう四つ打ちみたいのは、
いや面白いですよね。だってまあ、そのループものって本来黒人の音楽が強いはずだけど、まあだから最初のそういうループ系で、あの白人が生み出した音楽のビートの一つですよね、ハウスって。だからなんか、すごくなんか確かに神秘性っていうのはすごい分かるし、なんかこう、まあ、ミニマルミュージックとかでもすごい近いですよね。そのそれこそコーネリーが今やろうとしてることとか、
そうそうそうそう、
アンビエントとか、そうああいうのとの距離もすごいなんかこう絶妙な位置にあるし、なんかこう神秘的ですよ ね確かにループ、
まあ、何かをやってる時に聞くのっていいよね。
ああそうですよね、確かに確かに、
スポーツ、スケーターの、俺の一番好きなスケーターのナイジャー・ヒューストンがいつもあのスケボーしてる時に後ろで、トゥクチータチートゥクチータチって流れてる、ちょっと俺も真似しようと思って
そう
トゥクチータチートゥクチいいね
ハウスがね、ハウスがかかってる。
そうやっぱそういうなんか何かをやってる時に流れてる、本読んでる時でもいいんだけど、やっぱ歌ってたまに邪魔になったりするから、
ああはいはい、
そう神経をちょっと持ってかれちゃうっていうか、そうそう、だからやっぱそういう時にいいなと思うよね。
なるほどなるほど、
なるほど、確かにな、
そうだね、そうなんだよな。
やっとまあなんか話盛り上がってるんですけどね、ちょっと1時間超えてるからそろそろかな。
ってんだ、
そうい
い感じですか ね。
いや面白いですね、やっぱり
全然なんかこんな話でよかったのかって話しかできてない気がするけど、
なんかいやこれまでにないぐらいなんかちゃんと内容があるってかいい意味で
そう
なんかこうあるよね、
真面目に喋りすぎたな。
いや多分理想のゲスト会って感じしますよ、なんかこう俺が喋りすぎでもなく、キヨさんがなんかこうちょっとなんか喋りにくそうだったわけでもなくって感じで、なんかこうね、ジンそう思わないって感じ
、いやめちゃくちゃ楽しかったな。
ね、
もっとなんか熊本時代の話とかしたかったけどね。
ああ、やめとせ、いや今後もめちゃくちゃ機会あると思うんで、あの半田さん来てくれた時とか。
ああいいね、
いや絶対めちゃくちゃありますよ機会これ
人が来た
時とか、
まあ、俺の理想はやっぱリリースしたまた今作ってるから、
ああもうそれはもう
リリースした2年に1回くらい出れたら嬉しいな
って。いやそれは少ないくないですか、なんかあれ少なくないですか
そう、ケイチ君とは2ヶ月に1回くらい飲み行こうねって言ってるからね。
そうですね、もうぜひですよ、もう本当に。
そうでロッキンチェアは2年に1回くらい出れたらいい
でももでも3ヶ月に2回出ましたけどね今回
ああそうやね、で今度会うしね
そうですよ、
ああ、まあ、ね確かにね、
そうですね、
今度遊び行くしな、
そう楽しみっす
そういろいろ
あるじゃ楽しみっす、はい、
いやあっという間でしたわ、
いや本当に面白かったね、また 本当にリリースした際にはねぜひ来てください。本当に、はい、
本当ね、初めてね知った人は中島紀夫で、
あ、そうそうそうそう、
上がってるんですけど、そうです
SNS とかチェックし、あの概要欄にも載せとくんで SNS とか、ありがとう、チェックしていただいてね。そう、
ただただこれミュージシャンあるあるだと思うんだけど、もうあの今作ってるやつが一番いいから今作ってるやつが、うん、期待しててください皆さん。
まあ一旦ね、でもこの今リリースされてる、ね、あのそうですね、もう結局だから5月ですよね、5月の初めぐらいですよね、
そうだね、リリースは5月15に出したのかな、
うん、なのでまあそちらをね、うん、まずはあの聞いていただいて。それを踏まえてね、あのまた今回のこのポッドキャストのねこととかも考えて、なんかね、巡らせてもらえたらなんか面白いのではないでしょうかっていう感じで、どうですか俺のこのコメントは、最後の
締め
っぽくないですか、うん、
いやいや締めでいいです、
さすが、
うん、何がさすがやねん
いや俺は絶対できんなって思ったもん今聞きながら
そうね、パリピには無理だろうね、うん、
パリピにあ、いいね、
真面目に来てないとね生活大事にしないとね
そうはね、ノマドじゃな、
ノマドじゃな
ノマドパリピ
ノマドパリピ
いや、おもろいな、
はい、うん、はい、じゃあね、はい、というわけでね、はい、チェックしていただいて、
そうですね、はい、ちょっとね、はい、ふざけた話をもっと次回はできるように、
深夜ラジオっぽい感じでね、深夜ラジオテンションでいきますかね、もうあの笑い声入れちゃったりして、次回は
そうはね、
はい、
じゃあ、
はい、
ありがとうございました、
はい、で僕らツイッターと
インスタグラムやってるので、ね、
ぜひフォローしてみてください。それでは皆さん、また来週、さよなら、キヨさんありがとうございました、
はい、ありがとう。